火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月第1週第1期でございますけれどもね、火曜の7時になりましたんで、勝手に仕上がれということでね、はじめの勝手に仕上がれでお付き合いを願います。私パーソナリティのはじめでございますが、皆さんね、先週聞いていただいた方ね、まずこれを言わないといけないんですよね。非常にご迷惑をおかけいたしまして、と言いますのも、私先週お休みを急遽お休みいただきましてですね、まあなでやつだかわかり言うんですけれどもね、まあ先週急遽休みまして、この相方のチキンソウル今市からですね、一人でやっていただきましたので、ありがとうございました。ね、
大変でしたよ。
大変やったですか。
大変でした。
いや、僕、はい、私生放送で見てましたけれどもね。ですけれどもね、まあ何で休んだか。ね、まあ、もちろん選手の放送を聞いていただいた方は、ご存知だとは思うんですけれどもね、本当に選手の冒頭でね、この相方の今市からが、ね、はい、言った通りでございます。人生生きてると何が起こるかわかりません。ムカデに刺されましてですね。気をつけてください皆さん。ゴム手袋をしようとしたんですね、私。ある作業をしようと思ってね。うん、ゴム手袋の中に、やったわけですよ。はい、やったわけですよ。もう最初は一瞬はね、本当にガラスの破片でも入ってて、うん、手が切れたと思います。はい、もう、うずくまってる間に、もう、次手袋の中見た姿を見てないんですけど、だから、まあ、ムカデと断定してるもののね、何かわからないんですよ。
エイリアンかもしれない。
わからないんですよ。まあ、でもね、痛さといったらないです。はい、そしてね、まあ、痛みの続くこと、その、痛っていう状態が、ずっと続いてます。
ずっとピークはずっと続く。
ずっと続いてます。で、先週ね、この私も家で、放送聞きながら、はい、メールにも書いて送りましたけれども、本当にね、私左手の小指の先を刺されたんですけれども、はい、もうそこに心臓があるかのような痛み、ドッグ組ん、ドッグ組んでるんですよ。そしてね、左肩まで痺れてきてね、そしてさらにその後車を運転したんですけれども、なんと言いますか、もう割とね、貧血に近い状態でっていうんですかね、ちょっとこう冷や汗がタラタラと出てくるような感じで、意識がもうなんかもう、なんて、朦朧とまでは言わないんですけど、なんかぼーっとしてきてね、もう辛いし痛いし、もうね、もうとんでもないことですよ。そして指が腫れ上がりましてね、もうどうですか、もうあんな思いは見た、どれだけの大きさのムカデだったかわからないんですよ。だからまあ小さいの、おそらく小さいのやったのと思うんです、はい、腫れ具合から見ると ね、
小指の中に入れるぐらいからね。
そうです、そうです、手袋のね、皆さんでもね、本当にね、この時期多いですからね、ジメッとしたところとか ね、多いんでね、まあちょっとね、調べてみたらですね、いろんな種類がいるそうです、ムカデもね、もうこんな情報は皆さんに必要かどうかわかりませんけれどもね、ムカデって100に足と書いてありますよね、はい、100足と書いてムカデと呼んでありますけれども、実際はまあいろんな種類によって15対やったりね、大ムカデでは、21とか30、はい、23対とか、その地ムカデっていうのもいるらしいですね、それだと27対から37対とかね、いろいろあるらしいですけどね、多いのはでも173対あるムカデもいるらしい。そして大ムカデ類は、人に対して能動的に攻撃をかけるものがあり、だからもう闇雲に襲ってくるやつがいるわけですよ、噛まれるとかなり痛みがある、それ私知ってます、はい、人命にかかる被害はほとんどないが、ということですけれども、やはりかなり痛いですし、あとまあ幼児とかね、小さい方、小さい子供さんなんかはやはり大人と違って、やはりもちろん危ないですからね。そして何よりも危ないのが、例えば運転中であるとか、に刺されて、と、それはもうその刺されたことによるよりも、それでまあ交通事故を起こしてしまうということもありますので ね、
は
い、
ね、
非常に、気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、もうまあ、靴の中や、この辺にも書いてるんですけどね、靴の中や寝具に潜んでいたりすることが多いと、ただまあ、ゴキブリとか、そういう害虫をね、家の中の害虫を捕獲してくれるんで、そういう人たちはいなくなってくれるんですけど、この代わりにムカデがいるわけですよ、 ね、でよくね、これ私もこれ初めて知ったんですが、ムカデはつがいで行動している、一匹殺すともう一匹必ず現れるなんて、よく言ってますけど、あれは嘘みたいです。あれは現実ではないということですね。ムカデがつがいで行動するような習性はないが、一匹現れるような環境には自然とその他の個体も出現しやすい、ね、だからその2匹が、ね、つがいかどうか、ね、関係ないんですよ、つがいかどうかわからないわけですよね、
生息の条件が揃ってるんですよ、
そうだからもう一匹いるわけでね、決してそのムカデとムカデが席が入ってるわけでもなくね、確認する術はないですから ね、
まあ、このどこに届け出すか
わからないですからね、はい、まあ、この情報は嘘であるということですけれどもね、はい、まあ、でも本当にね、あの長靴とかね、よく聞く話は長靴とか、あと寝てる時の枕元とかね、そして私のようにゴム手袋であるとか、いろんなところにね、潜んでおります、あのジメッとしたところに多いらしいんでね、あとあの 山手の方のちょっとそれこそ湿っぽいところとか、には非常に多いそうなんでね、あの皆さんも、まあ、気をつけ、まあ、もちろん寝てる時はしょうがないですけれども、あの例えば手袋であるとか長靴であればね、一回こう振って、下向けて振ってね、それから着用していただくような気をつけ方をしていただきたいなと思いますけれどもね、本当にもう番組の冒頭からいきなりムカデの話でね、非常に皆さんも不快に思ってらっしゃるかもしれませんけれどもね、しかしこれは、
身を守るためのね、
そう私身をもって体現しましたのでね、あの本当に皆さんに注意していただきたい。なんかね、お湯をかけると一発で効くらしいですね、そのムカデは一発でやられちゃうらしいですね、はい、そして噛まれた時はまずやはりね、あのできるだけ血を吸って吐いてやる、
よくあの毒蛇に噛まれたみたいな、
そういう状態みたいですよ、そして大きいムカデに刺された場合はやはり病院に行ってくださいということです、はい、あの本当にね、まあ、っていうかね、病院行きたくなります、あの痛さは何とかしてくれっていう感じになりますんでね、あの皆さん気をつけていただきたいなと思います、はい、それではね、番組の冒頭から皆さん本当に不快なムカデのお話で申し訳ございません、ここから心地のいいナンバーを聞いていただきたいと思います、エリオットヤミンで Wait for youと
晩ご飯でございます、
はい、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュア料理人でもありアマチュアミュージシャンでもある、そして、いろんな顔を持つ男、チキンソウル今市からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、それに私が選曲をしていくという、こういうコーナーでございますけれどもね、残念ながら先週ね、私は休みしましたんで、ちょっとこのコーナーがなかったんですけれどもね、お待たせいたしました、このコーナーでございますはい、というわけで、今日はどんな料理を、
今日はね、
はい、なんで笑ってるんですか、あなた言う前からこれがタイトルを
ね
言うわけですよ、
これね、
料理のタイトルを
もうタイトルから作ってしまったんだ、まだな、
自信を持って言ってくださいよ、
自信持っていきますよ、はい、トマトジュースで滑りバセでっていうやつですね、キュウリとホルモンのトマトペンネ、
これね、私原稿が今ここにあるんですけれども、はい、うん、トマトジュースでスビバペンネになってますけど、
そうスビバペンネ、わかりますスビバセンネからスビバセンネでスビバペンネになるんです、
なるんですか、なるんですね、
なるんですよ、
なるんです、ね、
トマトからペンネになるんです
ね、なるんですね、これ、なるほど、トマトジュースでスビバペンネ
これ誰のモノマネか ね、まあまあ、僕らはわかりますけど、
まあ、皆さんもご存知かと思いますけど
ね、巨匠ですよね、
巨匠ですからねスビバペンネ
これだけの
、ね、はい、キュウリとホルモンのトマトペンネ、
はい、
ちょっと変わった料理ですね、これ
ね、まあ、あのスパゲッティとか
ね、
パスタっていうのは基本的にね、
うん、
そばというか麺、
ね、そうですね、
細いやつから、
もうあのいろんな、まずペンネの説明からするとそういうことですよね、はい、いわゆるパスタと言って、はい、我々はやっぱすぐにあのスパゲッティと呼ばれるような、ね、麺の感じのやつをいろいろと
想像
しますけれども ね、うん、このペンネというのも、
はい、
まあ、パスタですよね、ああいう細長いものではなくて、はい、どっちかというとどうですかね、
あのサラダとかにね、
うん、よく入ってますね、あのリボンみたいな形した感じじゃないですか、
この場合は筒ですね、
筒なんですね、これは
タイプですね。あります。
ね、ね、そういうものをまず用意していただ
く、はい。まずは用意して、はい。まずはすびバテで用意してもらいますね、はい、これで。で、ペンネをまずは茹でていただきます。はい、まあまあ、スパゲッティと一緒ですよ。
そうですね。
茹でていただ
きます。塩を入れて。
塩を入れて、
ね。入れて茹でていただくと。茹でてもらい
ます。はいはいはい、はい。まあ、これは茹でてる間にですね。はい、オリーブ油を大さじ1にフライパンに引いてもらってですね、はいはい、唐辛子1本
唐辛子1本、
ね、にんにく少々、はい、でホルモンをまず炒めていただきます、
はい、ここで先にホルモンを炒める、
うん、はいはい、いただきます。で、炒めてるとまだ油もちょっとできますからね。
そうですね、ホルモンから出ますね。
それを、はい、次にですね、ズッキーニってありますじゃないですか。
ズッキーニありますね。
あのキュウリの親分みたいな、
お野菜ですね。
お野菜ね、はい、イタリアでねよくありますけども、はいはい、あのなかなかズッキーニってね家になかなか置いてないので、そうですね、キュウリがね、はい、やっぱりねこの季節からやっぱりキュウリはいっぱい出てきますね。
そうですね、夏はねやはりキュウリいいですね。
ね、それを乱切りにしていただいて、はい、これをまた一緒に炒めてもらいます。
はいはいはい、はい、うん。ズッキーニの代わりにキュウリを乱切りにして、先ほどのホルモンと一緒に炒めていただくと。
いただきますね、はい。でそこにですね、はい、トマトジュース、
はい、
180cc やがちょっとちっちゃめの缶のトマトジュースとかあるじゃないですか。
まあ、ワンカップっていう大きさですか、
はい、
ね、
それをねそのフライパンにもう入れていただき、
はい、入れていただいて、
うん、
はい、
そうすると、まあ、そこから煮上がってきますね。
煮込む感じですね。
煮込む感じですね、はい、で煮上がったペンネをそこに入れてですね、また
先ほど茹でておいたペンネ をそこに入れまして、
はい、
はい、
でトマトジュースが直接入ってますからね。
そうですよね、
まあ、塩気も入ってますし、はい、味がちょっと少々濃いんですよ、
はいはいはいはい、
トマトジュースをそこに火を入れてますから水分飛んでいきますしね、
はいはいはいはい、
でそこでね、煮汁があるじゃないですか。ペンネ
を茹でたね、
うん、はい、それを入れてもらって味の濃さはね、はい、自分で調節して、
まあ、濃い味がいい方でしたらその茹で汁を少なめにしていただくと、はい、ちょっとあっさりした方がいい方はちょっと多いめに入れていただくということで ね、
はいはいはい、でそこにまたプチトマトってあるんです。
はいはい、
プチトマト可愛らしいね、
ちっちゃいですね、
8個ぐらいよね、はい、これ四つ切りにしていただくとね、はい、見た目にねなんとなくいい感じになりますので、四つ切りにしてもらって
普通のトマト入れるんではなく、ここはプチトマト、
う
ん、
プチトマト入れてもらいます、はいはい、でまあ、あんまり煮すぎるとね今度形が崩れるの で、
はい、そうですね、
形が崩れる手前で、最後にひと煮立ちをさせ
煮立ちしていただく。
で器に乗ってのっけますね、
はいはい、
そして刻みネギを乗せて、
はい、
出来上がり。
あ、もうこれで出来上がり。
出来上がりです。
なるほど。
まあ簡単でスビバテで感じですね。トマトジュースで簡単イタリアド、イタリア料理でどうもスビバテネという感じでございます、
ね、おそらく簡単になりますよ。
もうじきね時間差で、
時間差でなると思
う。鳴らしませんよ。
あ、ならないんですね。
さっき簡単鳴らしたけど無視されましたから。
え、
卑屈な天の声ですから。
卑屈ですね、天の声。はいはい、
卑屈なペンネの声。
よくわからない放送になってきてますけれどもね、はい、あ、そうですか、
ささやかな抵抗でございます。
なるほど、わかりました。ね、というわけでトマトジュースでスビバペンネ、うん、キュウリとホルモンのトマトペンネということでね、はい、もう一度ご説明いたしますと、はい、まずペンネを入れていただきます。
入れてもらいます、
はい、塩を入れてね、入れていただきます、うん、そして、フライパンに、
はい、
オリーブオイルを、はい、大さじ1、引いていただいて、
はい、
唐辛子を1本、
はい、
これ細かく切っていただく感じですね。
い、
はい、そしてニンニクを少々入れまして、はい、ホルモンを入れていただきます、
はいはい、
そしてそれで炒めていただきます、はい、でちょっとまあある程度油が出てきたところで、はい、ズッキーニというわけにいかないので、はい、まあ、もちろんズッキーニがあればズッキーニで
結
構でございますけどもね、ズッキーニなかなか、ね、うん、そうそう売ってないのでね、はい、見かけることも少ないかと思いますんでね、うん、
はい、
もしない場合はキュウリを
キュウリで
乱切りにしていただいて、うん、はい、そこの中に一緒に入れる、まあ、このキュウリを炒めるという行為自体がもう、まあね、料理としては割と珍しい、
日本では珍しいですね、
形ですけれどもね、
うん、はい、
そして炒めていただいているところに、はい、トマトジュースを 180cc を入れて、
はい、
そこからは少し煮込んでいただきます。
煮込んでもらいます、
はい、そしてそこにさらに先ほど茹でたペンネを入れていただきまして、
はい、
ね、そしてそのペンネを茹でた煮汁ですね、
はい、
煮汁といいますか茹で汁といいますか、
茹で汁、
はい、そちらの方を混ぜていただいて、まあ、味の調整、濃いの、はい、薄いのとありますんでね、はい、皆さんのお好みの濃さに、
はい、
していただいて、まあ、ちょっと若干濃い方が美味しいんじゃないかなと私はちょっと想像しますけれども ね、うん、
はい、
まあ、皆さんの好みで、味の濃さを調節していただきました。そして、最後にプチトマト、
プチトマト、
まあ、約8個、うん、まあ、もちろんお好きな方はたくさん入れていただいても結構です、
結構です、
はい、を四つ切りにして、
うん、
ね、最後に に入れまして、はい、一煮立ち、プチトマトの形が崩れない程度に一煮立ちしていただきます、はい、そしてそれを器に
盛り付けてね
、はい、刻みネギを乗せれば出来上がり、トマトジュースで簡単イタリア料理でどうもスイバペンで
という感じですね。
ね、皆さん分かってらっしゃるでしょうかね、このスリバペンね。
ね、まあ言わずと知れた巨匠、
巨匠でございます
ね、桂枝雀師匠の大先生ね、
もうね、今はもう亡くなっておられますが、落語家のね、私と、それこそ今井力が最初に意気投合したのは音楽ではなく、はい、桂枝雀師匠の落語の話から最初は
そうです、ね、
ミュージシャンだというのにそこに一番二人が食らいついたっていう感じで ね、 ね、やっておりますけれどもね、はい、その紫尺師匠の落語によく出てくるスビバペンで、
いや、あのね、買いに行った時にね、ペンネっていうのがあったんで、はいはい、パッとひらめいたのがそこやった
んですね、スビバペンネやったんですね。
そこから料理が発展していったわけだな。
タイトルから先やったわけですね、はい、なるほど。しかしね、まあ、これから夏に、うん、ホルモンのこのこってりした感じと、
はい、
そして、まあ、だし自体はね、うん、やっぱトマトジュースと、
はい、
ですからね、はい、トマトジュースに唐辛子ですから、はい、まあ、
あっさりと、
中にもピリッとして、うん、ね、いい感じの、はい、まあ、夏にぴったりの料理になるんじゃないでしょうかね、あの食欲がない時でもがっつりいけるような感じだと思いますんでね、うん、皆さんもぜひ、はい、トマトジュースでスビバペンね。もう楽しくなってきましたね。キュウリとホルモンのトマトペンネ試していただきたいと思います、はい、今日の選曲なんですけどね、もうこれしかないです。
あ、そうです
もうね、これしか選びようがないです。
桂枝雀独演会、
独演会とか流したいですけどね、45分ぐらいありますからね、番組終わってしまいますのでね、今日かけする曲はですね、うん、まあ、こちらも 私にとってはですね、はい、桂枝雀師匠と同じように、はい、双璧と言ってもいいぐらいの私の大尊敬するジョン・レノン大先生の曲でございますけれどもね、はい、うん、1973年にヌートピア宣言というアルバムを、そうですね、サブタイトルヌートピア宣言、まあ、マインドゲームスという、ね、うん、アルバムが出てるんですけれどもね、まあ、そういう国を小野洋子さんと2人で作るんだみたいなね、うん、そういうような、コンセプトも少しありながらの、うん、アルバムなんですが、まあ、そのアルバムはね、これね、ライナーノーツなんか読んでるともうすごいんですよ、当時の、
うん、
マインドゲームスヌートピア宣言を発表したこの時の、うん、ライナーノーツ、いろんな批評家の方が書いておられることがね、うん、もうね、もう全然頼りないとかね、政治的姿勢は影を潜め、うん、あまりに内容がなく取り上げるべきものは何もないとかね、天下のジョン・レノン大先生でございますよ、にね、もうほとんどの批評がそういう形で、うん、集まってるんですね、うん、うんざりとかね、迫力に貧しくおとなしい作品の一つとかね、過去6年間の間、ね、不用品として眠っていた歌の寄せ集めとまで言ってる方がいるというね、このマインドゲームス
すごいな、これはこれで聞いてみた
くなる、すごいでしょう。まあ、もちろんね、このアルバムタイトルにもなっております、マインドゲームス、はい、これはもう名曲です、まあ、ベスト版にも必ず入ってますしね、まあ、批評家の皆さんはこんな風に書いておられますけれども、うん、やはり名曲ね、ね、あの壮大な感じの、うん、力強さは十分に私は感じ取るんですけれどもね、はい、そういう曲がある中にですね、はい、まあ、もちろんこの当時、先ほども言いました小野洋子さんと、はい、もうラブラブな感じでお過ごしになって ね、いろんなパフォーマンスをされてる頃でございますけれどもね、もちろんこの方はそしてまた曲中、いろんな曲の曲中にね、はい、ようこようこようこようこと
縦にはいかんのかな、
ようこようこと、ね、もうダウンタウンブギュウギバンドも真っ青な感じでございますけど
ね、ちょっと前からね覚えてるんですけど ね、
はい、はい、ね、懐かしいところですが、はい、まあまあ、ようこようこと言うおっしゃってるんですけれどもね、この曲もそうでございます、うん、もう今日の料理の名前なんですか、
何でした？あ、トマトジュースでスビバペンで、
そうですよね、はい、今日選んだタイトルがですね、これはまあもちろん、奥さんを日本人の奥さんをもらってらっしゃるジョン・レノンでございますから、うん、もちろん日本語を習ったりね、はい、たくさんこのいろんな、言葉を日本語で、例えばこういうことなんていうのとか、うん、いう感じで聞いてたんでしょうね、うん、おそらく家なんかの会話でね、はい、おそらくそしてね、ごめんなさい、うん、I'm sorry ですよね、英語では、うん、I'm sorry は日本語でなんて言うんだって言った時にね、はい、まあ、普通ごめんなさいって言いますよね、うん、はい、我々なら、うん、多分ね、小野洋子さんね、愛すませんって教えたみたいですねどうも
すごいね、
愛すみませんやと思うんですけど、まあ、それがね、曲タイトルはね、愛すませんっていう、 え、しかもこれローマ字で愛すませんって、もうそのままタイトルにもなって、うん、括弧して、I'm sorry となってるっていうね、もちろんイギリス人の、このジョン・レノンがですね、はい、アルバムタイトルがもう本当日本語なんです、愛すませんっていう ね、そしてもうこの曲中の中でもですね、僕がこうこうこうでこんな時になった時には、はい、まあ、僕は陽子、陽子が必要なんだって言うてね、はい、その時僕が言う言葉は一つ、はい、愛すませんっていう、本当に愛すません陽子と謝ってらっしゃいます。
なるほど、はい、まあ、男って辛いね。
そうですそうですそうです、いろいろありますからね。そういうねちょっと珍しいタイプの、はい、ジョン・レノンの中でもちょっと珍しいタイプの曲を、はい、今日の選曲にしたいと思います、うん、今日の音楽と晩御飯、はい、トマトジュースでスビバペンね、キュウリとホルモンのトマトペンね選曲でございます。ジョン・レノンで愛すません。はい、聴いていただきました、はい、曲はジョン・レノンで愛すませんすませんようこさんですからね、
さん付けになったのでこれもう空耳アワー的な感じやで、
で聞こえますけどこれ本当にそうおっしゃってますから ね、やはりね、ここはすごいところですけれども ねあのね、すみませんと思い出したんですけどね、うん、あのこの間だからあのムカデに刺されましてね、病院に行ったわけですよ、はい、そしたらもう長いこと待たされたわけです、うん、待合のところでね、はいはい、そしたらね、おそらく、ブラジル人の方じゃないかな、2人組の女性の方が来られまして、うん、はい、1人の方は、その、まあ、なんかねちょっと、まあ、症状がうん、ちょっと頭が痛いということで来られてるんですよ、はいはい、でもう一人の方は、どうもその頭が痛い方は、日本語が話せないので、うん、通訳の代わりに一緒についてきてはるんですよ、はい、でね、うん、まあ、おそらくブラジル人の方やと思うんですよ、だから、まあ、ポルトガル語やと思うんですけどね、でこういろいろ話をしてはるわけです、うん、そしてあの問診票ってあるでしょ、はい、いろいろと、うん、あのアンケートですね、言うたら、はい、こんな症状がありますかとか、過去にこんな、なったことありますかとか書いてるやつですね、はい、あれをこう、まあ、その頭が痛くない方の方ね、はい、そちらの方がこう読みな、日本語に訳して質問してるわけですよ、はい、ね、でこう質問してずっとだから、質問はポルトガル語で、はい、そして返事もポルトガル語で返ってきたやつを、はい、日本語に書き直して書いてはるわけですよ、うん、それがずっと続いたんですよ、はい、で僕はもう痛くて朦朧としてるわけですよ、はい、ぼーっとこう真ん前でねソファーでこう座ってたんですよ、そしたらねその訳してる方の方ね、うん、頭が痛くない方の方がね、はい、くしゃみ、その質問の途中に、はい、質問してる途中にくしゃみされたんですよ、大きいくしゃみを、うん、くしゃみした後、うん、まあ、要するに質問が止まったわけですよね、はい、会話の途中でくしゃみをしたわけですよね、うん、どう言います、
え、
我
々どうもすみません
言いますよね、はい、その方ね、それまでずっとポルトガル語でね、はい、なんとかって言うてね、うん、私おしゃべりませんけどね、はい、質問されたのにくしゃみくしゃーんってして、ごめんって言わはったんですよ俺痛くて朦朧としながらね、なんでそこ日本語と思ってその一瞬でちょっと痛み収まりましたけれどもねごめんって言わはったの、
ごめん、
しかも手もこう縦に出してね、
なるほどね、
ごめんってに、我々がする時の感じですよね、はいはい、ごめんって、うん、ごめんっていう
スッと出てきたよね
あれがちょっと面白かったんですけれどもね、バカなこと言っておりますが、愛すません聞いていただきましたけれども ね、メールの方いただいておりますのでご紹介します。
はい、
おばんです。
おばんです。
ラジオネームうるんさんからございます。
はい、
ありがとうございます。突然ですが、うん、今日一日気になることがあるんですと。今朝の電車内、
うん、
車内で泣いてるおじちゃんを見ましたと。
あらら。
ね、すすり泣きつつ、うん、時折涙を指で拭う男泣きっていう感じでした。
うん、
口元はへの字口、うん、そして頑固そうな白い顔の白髪。うん、グレーのスーツを着こなしている雰囲気からして、50代サラリーマン生活長そうな感じですね、はい、なぜ泣いているのか気になるわけですよね、うん、そしておじちゃんの手元には本がありました、
はい、
感涙だったようですと、本を読んで泣いていらっしゃったみたいだ、今から出勤の朝の満員電車の中で見る光景としてはなんだか新鮮と、
うんうん、
しかしながらその本にはカバーがしてあり、
はい、
カバーですね、本のカバー、ブックカバーですね、はい、してありタイトルが見えません、
うん、
何に感動していたのかととても気になりますと、
はい、あーねー、
お二人は最近涙しました、はい、もしくは気になることありますかということでご質問いただいてますけれどもね、うん、はい、何かありますか、こう涙したこと。
あのね、泣きそうになったのはね、うん、この間あの日曜日の、ね、お昼にやってる、はい、あの番組を見てね、
はい、
あの横田めぐみさんのところのね、はいはいはい、ご夫妻がね、はい、あのテレビに出ておられたんですよ、うん、そのコメントがね、あのいつもね まあ、あの拉致されてるわけですよね、はいはいはい、あのお子さんをね、うん、でいつもねあのお二方の、ね、コメントというのはね自分個人だけじゃないんですよ、
はいはい、そうですね、
常にね、うん、あのその会員の方であるとか、うん、まあ、当然僕らみたいな国民に対しての発信もされてますし、はいはい、政府に対してもね、はい、発信して、うん、で世界にもやはりねアメリカ行ったりして、うん、あの発信されてて常にねパブリックなね、
そうですね、
発言されてるんですよ、本当はねもう泣き叫んでね返してくれって言っても、ね、おそらくね誰も非難する人はいないと思うんですよね、それをねずっとこらえてね、前なんかはあの帰ってこられた方もいらっしゃった時に、はい、ちょうど 会長ですかね、
はいはい、
あのやられてたんですよ、一番偉い役職の人ですからね、その時には自分の娘は帰ってきてないですけども、帰ってこられた方の皆さんはもろ手を挙げて喜んでくださいと言うて発言とかを含めてね、あのその日曜日に出られてた番組でも常にその発言をされてて、それをね、まあ、政治家の方とかも当然いらっしゃる番組ですけども、はいはい、あの原口さんとかはねもう泣きながら聞いてるわけですよ、
うん、
で本来、まあ、先ほど言ったねあの泣いて叫んでもいいんですけど、そんなことを言わせてる僕らは何なのかということをね、うん、あの考えてる、まあ、政治家も中には言うというね、はいはい、でやっぱり僕らもねやっぱりそういうところちょっとね考えたらなと思いつつね、うん、自分やったらほんまにね泣き叫んでね、うん、そういうことを言ってるかもしれないっていうのをね思い浮かべて、ね、ちょっとね涙が出ました
、語りましたね、いやいやでも本当そうですよ ね、 ね
あれはね、なんとかしなくちゃいけないんですよ、
ね、本当に今これからのね、はい、あのまた今いろいろちょっと動いていってます
から、ね、ちょっと動いてますよね、
だからもうちょっとこれこの先がちょっとどうなるか気になるところですけれどもね、はい、うん、手の声は何か最近涙したこと泣くことはあります？
あのやっぱり30超えると弱くなりますね。
あ、なるほど、そうですね、
いろんなものがね、
いろんなものが弱くなってる胃腸も弱くなりますしね、
そっちですか。
いやいやいや、例えばですけど、
はい、いやいや、もうあのちょっとしたことでね、はいはい、泣いてしまいますね。動物ものとか弱いですね。
動物ものね、手の声好きですからね、そして動物ね、猫とか好きですからね。
今カラスにやられてますけどね。
カラスにやられてる。
はもう車とか。
ああ、なるほど。
どないしようかなと。
なるほど、あ、そうですか、その中で涙。
あ、そうなんですよ、あのね、これちょっとね、あれなんですけど、ミュージックボックスの方でもね、
はいはい、
あのちょっと最近かけてるんですけれども、
はいはい、
ポール・ポッツさん、
ポール・ポッツさん、
ですね、この間奇跡で始まる番組でやってはって、
うん、
それでね、まあ、僕はながらで見てたんですけれどもね、途中でね、おっとこれ音楽の話やということでね、ちょっと釘付けになってね、
はいはいはい、
でもね、セールスマンの携帯電話のセールスマンをしておられるね、
はい、
方がね、自分の歌には自信、人生は歌だと思ってはるんですけれども、自信がないんですね、
はいはいはい、
で奥さんとこう支えながら生きていって、で ある時その、奥さんが支えてくださってたんですけれどもね、はい、ある時この、イギリスの人気タレント発掘番組、
はい、
出て、
はい、
もう自信、それでですね、優勝して、
ほう、
今世界中でセンセーショナル。
あ、そうなんですか。
そうなんです。オペラ歌手なんですけど。
オペラの方で。
それでね、もう、それを見たとき、歌ってる姿を見ると泣けてくるんですよ。CD 買ったんですけどね、CD 買うだけではあれなんですけれども、映像付きで見ると、ものすごく自信なさげに歌ってて、歌うときは堂々なんですよ。
はいはいはい、
ところが、歌い終わった途端、また自信なさげなしで。ところが審査員っていうのがもうボロカス言わはる審査員なんですよ、
はいはいはい、
そのボロカス言う審査員が最初はまたオペラかみたいな感じでね、言ってたからだんだんふっと釘付けになって、
釘付けになってい
て、そうそう、ほんでこうこんな女の人はもう鳥肌を立つような感じでね、それを見てたらね、
ちょっと
ざまあみろ、
ざまあみろっていう涙、ざまあみろっていう涙じゃないんですよ
審査員に対してですね、ざまあみろみたいな気持ちになって、また歌う姿を見てたらね、
涙し
ちゃう、歌い終わったらほんまにまた自信ない、こんなね、もうなんか自信なさげにこうでっかいでっかい人なんですけど、
はいはいはいはい、
そんな感じでね、今でもそのムービー YouTube にありますけれども、ね、
あ、そうですか、
それを見ると泣けてくると
、ちょっと一回私も見てみたいと思います、
ね、ポール・ポッツさん、
ポール・ポッツ、
ポール・ポッツさん、
はい、
ポール・ポッツさん、
ポール・ポッツで、ね、一発で YouTube 引っかかってきます、
なるほど、皆さんまたちょっと一回チェックしていただきたいですけれども ね、 ね、涙した ね、まあ、私も間違いなくムカデに刺された時ですけどもね
泣きたい、
泣きたいぐらいですけど、お二人の話の後に非常に言いにくいですねこれは私はやはりムカデになんていうことで ね、
まあ、身近なところ
が
ね、
身近なところですよ、本当に涙出てくるんですよ、そうそう、自然に溢れるほどの涙が出てきそうになるんですよあんなことはないですよ、なかなかねえ、まあまあというわけですけれどもね、はい、そうですね、まあ涙したこと、まあ、僕はまあ、単純に、ちょっと前にも言いましたけれどもね、最高の人生の見つけ方なんか見たとき、うん、ちょっとね、うん、まあ、涙する手前ですけれども、なんかこう、うるっとくるような感じのものはありましたけれどもね、あ、そうですか、映画とかね、映画とか小説、そして、まあ、例えばエッセイであるとか、うん、そういう物語とか、そうですね、そういうものっていうのは直接的に、うんうん、涙してしまいそうになったりすることが多いですけれどもね、あと、まあ、ムカデに刺されたりとかね、これも直接的に涙してしまいます、
あなたが噛んだよ
ね、いやいやいや、本当に痛いんですからね、
痛いです、分かってますよ怖くて真似できないもん、
そうでしょう、ね、もう皆さん本当に気をつけていただいて、そうですか、はい、涙したことね、うん、また皆さんの涙、うん、最近ちょっとこれで涙したよなんていうのあればね、うん、教えていただきたいです ね、たまには泣くことも必要ですからね、たまにはワーンと泣いてね、 そ、そしてスカッとするようなことも必要ですからね、はい、例えばやはりそういうこうちょっと、感動的な物語であるとか、うん、そういうのはね、やっぱり僕は生活の中に必要なんじゃないかなと思います、うん、そうですけれどもね、また皆さんのおすすめのそういうものでも結構ですしね、どんどん教えていただきたいなと思います、はいはい、というわけで次の曲なんですが、はい、先々週の放送、先週私はお休みしましたんでね、うん、先々週の放送でね、はい、まあ、ちょっと今度また音源持ってきますっていうことで、はい、今日はそれを持ってきたんですけれどもね、もう懐かしいところですよそれこそね、日本のロックの、どうですかね、バンドブームという名前がついた頃、うん、はい、まあ、今はお笑いブームですけれども、当時はバンドブームね、うん、まあ、やはり、ハードロックではアースシェイカーとかね、はい、44マグナムとか、
ま、
いろいろいらっしゃいましたよね、
はい、いらっしゃいました
、ラウドネスとかね、いらっしゃって、そして、まあ、まあ割とポピュラーなロックの中には、うん、まあ、あの当時売れたので言うと、ボーイであるとか ね、やはりもう一世を風靡されましたしね、うん、それからどうですかね、
ブームもあった、
ブーム、うん、そうですね、ブームもあの頃にデビューされてるんですよね、息が長いですね、今もやられてますからね、ですし、もうそういう、まあ、バンドブーム、レピッシュとかね、いましたね、いろんな方いらっしゃいましたけれどもね、まあ、その中でですね、はい、まあ、どうですか、ジギーなんていうバンドもありまして、
あ、ね、
そしてジギーなんていうバンドと一緒にね、まあ、はい、バッドボーイズロックなんていうことで称された感じで、あ、はいはい、まあ、曲調はロックンロールなんですね、うん、いわゆる、ね、いわゆる70年代とかのロックンロールなんですよ、うん、音はね、はいはい、そして、そこに日本語の歌詞が載ってて、そしてギターリフなんかがちょっと印象的なのがついてたりとかするような感じのね、だいたいあの頃4ピースのバンドなんか多かったですから ね、ギター、ベース、ドラム、ボーカルっていう感じが多いです、まあ、このバンドもそうなんですけどね、はい、どういうバンドかと言いますと、レッドウォーリアーズでございます、はい、ね、こう名前聞いて懐かしいと思ってらっしゃる方も結構いると思うんですけれどもね、はい、まあ、ボーカルがダイヤモンドユカイさん、ね、最近よくバラエティなんかでちらっと
サムシングとか
なんか、あ、そうなんですか、最近、ね、出てるみたいですね、僕ちょっとあんま見てないんですけど、ちょっとちらっと見たときにはびっくりしました、なんでダイヤモンド妖怪がみたいな感じですけれどもね、出てらっしゃいますしね、はい、まあ、女優の三浦理恵子さんの元旦那さんであったりするわけですけれどもね、うん、そしてギタリストが小暮武彦さん、鮭といいまして ね、皆さんご存知レベッカの子率いるレベッカですね、はい、レベッカの初代ギタリストというか、まあ、作った人なんじゃないかなと思うんです、そうですね、おそらく、うん、そうです、うん、確かどうですかね、これ間違ったらごめんなさい、ノッコの元旦那さんじゃないですかね、
あ、そうだったかな、
ひょっとして、うんうん、このギタリストの小暮さんで、はい、鮭なんていうあだ名がついてましてね、ちょっと変わったタイプのギタリストで、まあ、ストラトキャスターというギターを使ってですね、うん、もう鮭モデルなんかって言ってね、
売ってました
ね、売ってましたしね、あのマイクが1個しかついてないストラトでね、うん、そしてあの親指にこうはめる、はい、サムピックっていうね、あの普通はこう手で握るんです、うん、握るというかつまむんですけど、親指にこうはめてしまうような形の、ピックを使って、うん、指で弾くような感じでね、ギターを弾く方なんですけどもね、そしてもうこのレッドウォーリアーズもうかなりそれこそどうですかね、ロック ックファンには、はい、懐かしいところだと思うんですけれども ね、1980年代ですかね、うん、はい、やっぱり主に活躍されたのは80年代後半ですかね、はい、まさし90年代からやはり、世の中のポピュラーミュージックの形がだんだんと変わってきた時ぐらいから、うん、はい、ちょっと、あまり名前を聞かないようになってきたんですけれどもね、うん、でもやはり名曲はたくさん残っておりますんで ね、うん、 ね、まあ、その中でもね、うん、本当はやっぱりこのレッドウォリアーズというバンドで言いますと、うん、はい、やっぱりロックな、ロックのうるさいナンバーがやはり、かっこいいところなんですけれどもね、うん、今日はね、ちょっとこの方たちの中でもね、はい、いい感じの曲を、
うん、まあまあ ね、 ね、
うん、もうこう歌詞と雰囲気と、聞いていただければ皆さんこうなんて言うんですかね、もちろん楽曲はかっこいいんですけれども、うん、なんとなくこう和める部分もあり、ちょっとニヤッとしてしまう感じのね、ウキウキしたりいろんな感想をお持ちになると思うんですけれどもね、そういう曲を今日は、ちょっと特別バージョンみたいなやつがあったんでね、そちらの方でおかけしたいと思います、はい、懐かしいところレッドウォリアーズでワイン&ローです。
チキンソウルのこの1曲でございます。
ね、
ね、
チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、うん、今日はどういった
曲、今日はね、暑苦しい曲かけ
ます。暑苦しい曲を、まあ、今のも十分暑苦しいって暑苦しかったですけどね、
今日の空もね、スカーッとしてね、
いい空やったね、
今日は、今日お聞きするのはね、はい、ニューオーリンズサウンドのね、ニューオーリンズファンクですよ、はいはい、これぞ、
ミーターズ、有名な方たち
です、ミーターズ、
ミーターズ、
うん、はい、もうかっこいいです、とりあえずね、うん、僕大好きなライブアルバムを今日は持ってきましてね、ライブアルバムね、はいはい、で1968年にね、デビューしてるんですけども、うん、1975年、はい、76年にはローリングストーンズのツアーの前座をやってるって、
はい、そうですね、
うん、で後にね、メンバーの中にネビルの人たちがいてね、うん、アートネビルがいてね、
ネビルブラザーズ、
ネビル後々ネビルブラザーズとして分かれていく感じのバンドなんです。
アーロン・ネビルさんとか、
そうですね、有名どころがいますけども、はいはい、まあ、今日はねそのライブアルバムなんですけども、
はい、
とりあえずね、おそらくですよ、おそらくちっちゃい箱でやってるんですけどね、
お
もうすごい臨場感があってね、
大きいとこじゃなく
大きいとこじゃないんですけど、ちっちゃいとこでやってるんですけどね、はいはい、スケールのでかい演奏をやっておりますので、まあ、これもぜひとも聴いていただきたいと思います。まあ、アフリカンアメリカンの人たちで、
はい、
曲名はアフリカというやつで、
お、
う
ん、
なるほど、やつをね、今日はもうぜひともこれを
ニューオーリンズを、
うん、ニューオーリンズファンクを
やっぱな、ね、もう夏ですから、うん、暑くなってきましたから、ね、やはりニューオーリンズの感じを ね、
そうそう、暑い時に鍋食うみたいな感じ、
あ、そんな感じですね
、はい、
まあ音楽に関して言うとそういうこと多いですからね、うん、例えばレゲエソングもやはり夏に聴きますし ね、はい、
ね、
だから音楽を聴いて温まろうっていう、で冬にこういう感じを聴くというよりは、ね、夏は暑いものを感じていただく感じがいいんじゃないですか、ね、突き抜けていっていただく感じでね、
はい、
聴いていただきたいと思いますけれどもね、それでは曲紹介の方をお願いします。
はい、ザ・ミーターズでアフリカ。
はい、聴いていただいてます曲はアナログボックスでバニラ、
バニラ
ね、うん、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、団長です、
団長
です、久しぶりです、
はい、
ね、お疲れ様です、
はい、
やっと仕事がのんびりしてきてラジオを聴いています、うん、またガンガンメールしてライブやって暑い夏を迎えますわ、
あ、ね、
7月は団長はライブで大忙しです、7月21日の団長男気祭り2、うん、を盛り上げるためにガンガン頑張っていますということでね、あ、そうですか、またね、来週でも ね、そうですね、詳しい内容または教えていただいたら ね、こちらの番組の方でもご紹介するのでね、うん、またメールの方いただきたいと思います、はい、というわけでね、私アナログボックス、ライブがございます、はい、ちょっと先なんで、ちょっと先でもないか、そうですね、7月の12日、はい、土曜日なんですけれどもね、大津若田おなじみハックルベリーの方で、はい、トライギグというね、うん、我々がまあレコーディングよりリハーサルでいつも利用しているスタジオのイベントで、うん、トライギグという、トライミュージックというところがあるんですけれどもね、はい、そこ主催のイベントなんですが、昔はねしょっちゅうやってたんです、このトライギグというのはね、まあ諸事情ありまして、トライギグファイナルということで、うん、7月と8月2回に分けて、第1部第2部ということでね、トライギグファイナルやりますんでね、その中の第1部トライギグファイナル7月12日に飾ったハックルベリーの方、私アナログボックスで出させていただきます、出演バンドはね、はい、メルクル、結構可愛らしいバンドです、ね、はい、あとねアートマン、はい、そしてジャランジャラン、これもまた可愛らしいかな、可愛らしいかな、うん、まあまあそして、ラクダの、はい、ね、あやちゃんの伊藤さんですね、うん、まあ、以前ゲストも出ていただきましたけれどもね、そうですね、うん、そしてブラックアウト、そして M プロジェクト、うん、これはまあそのトライギグの、はい、スタジオの関係者の方がやっておられる番組ですけれどもね、うん、そこにアナログボックスも出演します、うん、7バンド出ますんでね、開演時間の方が5時半からとなっておりますんでね、うん、チケット1500円の、当日が1800円、はい、もちろん入り口でアナログボックスを見に来たと言っていただければ、うん、より料金になる手はずは整っております、ね、でしてもまた4月12日いろんなバンド出てね、割とバラエティに富んだ、うん、楽しいライブになると思いますのでね、ぜひともこちらの方遊びに来ていただきたいなと思っております、はい、というわけで今日もね、先週もちょっと来れなかったと、今日はたくさん喋りすぎましたけれどもね、はい、チキンソウル今井力と、はい、そして天の声最近涙もろいサイモンさんと、そして私初めてお送りしました。また来週聞いてください、はい、お気に、さよなら。チキンサウナ、カツテキス、サルバス、カツテキス、サルバス、カツテキス。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。ということで、チキンソウルの勝手にされました、今一からでございます。まあ、今週はね、まあ、ムカデに刺された男ですからね、ムカデ男が来てましたけど、世の中にはいろんなものに刺される人がおりましてね、刺されるっていうんですかね、これね、あなたが噛んだっていうところでいくとね、世の中にコブラ男っていうのがいましてね、これはね、どこですか、タイですね、タイの人で、野外でね、野外ですよ、タイの野外で、まあ、男女がふにょふにょにょっていう感じ、いい感じになってたらしいんですよね、どう見ても、状況から見るとね。ただね、この時に、コブラ男はね、コブラに噛まれて死んじゃうんです。死んじゃってる人をね、警察が、検証するわけなんですけどもね、手とね、足にね、コブラに噛まれてね、死んでおられたんですよ。でも、やっぱりね、この人すごいのがね、右手にね、コブラの死骸を握りしめて、死んでおられたということですからね、コブラと完全に格闘してるわけですよ。女性との格闘の前にね、コブラと格闘してね、お亡くなりになられたんですけどもね、すごいですよ。口の中に鱗と肉片、コブラの肉片、コブラに噛みついたみたいね。男の執念ここ見てみたりね。
ただちょっとね、死に際がね、かわいそうにね、まあ、女性とふにゅふにゅの土砕中でしたんでね、裸体らしいんですよね。裸体なんですけど、下半身の大事なところは、ね、化学繊維がついてたというところでしてね、まだ最後まではいくつく間もなく、ただね、相手にしておられたね、女性の方はね、身元がね、結局つかめず、女性は守られたようですね。そこの近くに死骸というかね、死亡された方がいないということですんでね。ただね、警察の発表の中でも、やはりなかなかね、そういう状況なんでね、女性の方は名乗り出ることはないとは思うんですけども。ただね、まあ、これから野外でね、いろんなことがあると思いますけども、気をつけていただきたいと思いますね。まずはコブラがね、出てくるかもしれませんからね。本当に気をつけましょうね。アナログボックスのはじめさん。
なんていう風になるんですか。しかしそれすごいですね。でも、あれでしょ、今聞いてると、はい、結局、女性とそういう最中であった、うん、っていう憶測ですよね。
まあね。
一人やったかもしれないでしょ。
でも、化学繊維を。
それはそういう趣味の方もいらっしゃるかもしれませんよ。
あ、そうね。まあ趣味はね、何でも言えないですからね。
そうですよ。
あ、そうですよね。
それはもう断定できないんじゃないですか。
イマジネーションが少なすぎたね、僕が。
そうですよ。
ねえ。
しかし、コブラ。
コブラ、噛まれて、偉いことですよ。コブラに噛みついたっていうのもすごいね。
噛みついて大丈夫なんですか、だけど。噛みつくことで毒とか。
あ、それはないんじゃないかな。
それはない。
歯
から出るんですか、あれ。
歯舞台マングースみたいな感じと一緒やから、あれも噛みつっきょるからね、
はいはいはい。
うん、噛み殺す感じですからね、マングースも。大丈夫だと思いますね。
あ、そうですか。うん、しかし。びっくりしたでしょうね。
びっくりしたでしょうね。
出てきた時には。ヘビ、普通のヘビでもびっくりしますからね。そうそう、
僕はあかんのよ。
あ、僕もダメですよ。
エビとかね、まあ、要するに二足歩行とか四本足、
ええ
とかまだいいんですけどね、ええ、増えるとダメですね。タコイカも食べられませんしね。
それは食おうですね。
あ、そうですか。
昨日だか一昨日だかテレビでアナコンダ
やってましたね。僕もね、あれチラ見だけでね、もう勘弁、CG と分かっていてもダメ。
いや、分かります。僕もダメですよ。途中でみんな見ましたけどね、途中まで見たんかいって話ですけど、
途中までいたしたわけやね。
途中で見ましたけれども。そうですか。
そ
うだね、副社長ね、しかし。
怖いよ。
まあ、これはもう本当に皆さん、ね、外で、おかしなことをしてなくてもね。
そうそう、普通にね、散歩しててもね、遭遇するんで。そうそう、
だからまあ、日本でそうそうコブラって言うと出てこないかもしれませんけれども、ね、やはり
ハブですよ。
とかね。
やっぱ怖いのは。
マムシ。
うん、マムシね。
ね、
うん。
いますからね。そして私のようにムカデだって十分ね、そうそう、大きいやつやったら、
えらいことですよ。
大変なことになりますからね。ね、
昔ムカデって言うとね、三上山に。
はい。
七巻藩のムカデがいてっていうね。
ありましたね。
逸話というか伝説があ
って
ね、
どっかから、遠いところから、誰かがなんか、
そう。
槍かなんか掘らったんでしょ。
そうそうそう。
違いましたっけ、
うん、ね。そういう、まあ、結末があるんですけど、その七巻藩というのが、
はい、
一つのキーワードでね、
はい、
山に七巻藩って書いてあるんですけども、文章ではね。ただね、話によると、八巻よりも短かったみたい。頭に巻く鉢巻きがあって、
はいはいはいはい、
鉢巻きより短いので七巻き半という、
あ、なるほど、
っていう話もあるらしいですね。そんな大きいムカデはいないっていう。
それはそうですね。まあ伝説ですからね。
まあでもね、普通にね、七巻き半でもね、見たら怖いよ。
そらそらそうです。
もうほぼエイリアンに近い
と。そうですよ。
フローリング歩く音が怖いよ。
そらもう、
たまにいるんだな、うちの家に。すごいのが。
そうですか。嫌ですね。
怖いよ。
本当にね、これもう、またムカデの話かいって聞いてらっしゃる方は思うでしょうけどね。もうそれぐらいの衝撃的な私の出来事でしたからね、う
ん。ただね、まだ小指やろ、
はい、
噛まれたの
は、はい、
タモリさんっていう、ね、
はい、
有名なタモリさんがね、福岡で幼少の頃ね、はい、タオルをね、
はい、
股間にまたいでね、
はい、
お風呂上がりにね、
はいはいはい、
でタオルを股間に当てて、はい、ふんどしって言ってね、
ええ、
子供が頃に遊んでたらしいんですけど、
はいはいはいはい、
そのタオルにね、ムカデがい
ていらっしゃったんですね。
いらっしゃいました、ね、
それは
もう噛まれたらしいですよ。大事なところ、
大事なところ、
タモリさん、
タモリさん、
とんでもない、
そうでしょうね、
息子さんが大人になったみたいな感じだった
んですよ。なるでしょうね、それはもちろん、うん、大変なことですよ、そんな、そらね、小指でこれですからね。まあ、僕の知ってる方は首を刺された方がいらっしゃいますけど、 それもすごい
ね。首が回らへんっていうか、
いやいや僕ねだからね、この小指でこれだけ痛いわけですよ、うん、これが首とかになったらね、うん、あの想像できないです、痛みを。
ああね、神経がね、ほんでまたね、
たくさんの神経が固まってるところですから ね、うん、ね、首なんて言ったら、うん、それはもうすごいことになりますよ、ねね、ムカデ、
これから、ね、夏はね本当に気をつけましょう、
気をつけましょう、もうムカデに限らず、うん、コブラもね、はい、コブラはないでしょう、まあ、外国旅行に
行ったらね、
行ったらまたコブラも、ね、うん、いらっしゃるかもしれませんからね、あの昔の赤のテレビで見たんですけど、あの、マムシかな、はい、お酒につけるのなんですか、
マムシ、
マムシですよね、うん、はい、焼酎かなんかにつけてくるんですね、それを自分で捕まえてきたマムシで作ってらっしゃるおじいさんがいらっしゃって、はい、ある時に、捕まえてきて、そのマムシを仕留めて、はい、そして、まあ、焼酎につけて、いつもそれを飲んで、まあ、元気になるっていうので飲んでおられたんですけど、はい、ある時に、飲む前にこう蓋を開けて、壺みたいなのに入れてたんかな、ほなそのマムシが生きてたらしくて、ね、出てきて、はい、刺された、噛まれたっていう話も聞いたことありますよ。もうそれはベロベロでしょうけどね、マムシも、
ね、まあ、絡み酒やね完全に
それはもう焼酎に長いこと使ってたわけですから、
何やねんお前は、
ほらもう見たもん全部噛みついて ね、
ね、
まあ、それはもうえらいことやったと思いますけど、
恐ろしい、ちゃんとね締めてからいかないと、
そうそうそう、
締めてかからない
と、締めてかからないとダメですよ、なんで皆さん、ね、気をつけてくださいよ、
気をつけましょう、
本当に ね、
ね、そして、はい、あの締めてかからないといけないのがライブがありましてね、はい、あなたもライブあるでしょう、
ね、あ、 あります、あります、はい、はい、あなたもね、
まずはね
目白押し、
目白押し、
はい、
とりあえずね、
はい、
あの7月5日土曜日、ね、
はい、ですね、
きなりキャンプっていうバンドがありましてね、はい、あのいつもマーキー水谷がドラムを叩いてるんですけども、はい、京都でね、ずっとそのきなりキャンプっていうバンドを、ね、10年やってまして、ね、うん、今年10周年、はい、で、10周年で京都のバンドなのに片田ハックルベリーでや
ってるなぜか
なぜか、
まあね、ね、
そこで私ちょっと弾かさせてもらうので、はい、2曲ほど行くんですけどもね、
ゲストで、
はい、ゲストで行きます、ね、クールサイド出ますよ、あやちゃん出ますよね、
クールサイド、台湾のクールサイド、
ソラのね、あいちゃんも出ます
よ、ね、あ、そうなんですね、
おお、なるほど、いろいろ、あのいろんなあの音楽が聞こえる日でございますよね、はい、はい、そして、うん、土曜日ですよ、はい、うん、でね、7月の20日、
はい、
これがね、あのチキンソウルで、出ます。
お
これはね、これも片田ハックルベリーなんですけども、はい、ツンタ&、川上雅樹さんが、東京でからいらっしゃるんですけども、はい、リスンというアルバムを作られて、関西ツアーファイナルで、片田ハックルベリーにいらっしゃると。
なるほど。
で、私が、前座を務めて。そして、はい、田崎文江ちゃんもね、
うん。ターフーですね。
ターフーね、通称ターフーですね。
僕はあまりね、あの面識はそんなに、何度かしかあったことないので、あんまり喋ったことないんですけど、ターフーですね、
いらっしゃいますね、はいはい、これまた来ていただければとは思うんですけどもね、はい、まあまああとはそろそろそろそろ決まっていくのと、
はい、
あとは、9月にですね、はい、この番組の企画をまた練っているという段階です
から、ね、そうですね、もうどうですか、ある程度は、うん、
あ、もう固まってきましたですね。
あ、そうですね。
もうさっきも言ってもいいんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい、もう決定ですから。
あ、9月の
14日でした、
ね。14日。
14日。日曜日ですね。
9月の14日。
日曜日。
そうですね。うん、次の日がね、祭日なんで、は
い。なるほど。
休みということで。はい、私、非常に嬉しい感じです。
9月14日の日曜日に、四日市は、
大使ホール
ですね。大使ホールで。
はい。
我々久々ですよね、大正ル三
蔵。そうですね。
ね、
三蔵。
三蔵。三蔵は。
ね。
ね、
え
ー、あなた三蔵法師みたいな頭してますけれども。
一応、救急ライブという形でですね、5時から第1部、
はい、
若手に出てもらいます。
なるほど。
私ですか、
いや、あなたね、いらないところでちゃちゃ入れないんですよ。はい、
本体、あの、2部はどうなるんやと。
そして第2部。
はい、2部が、あの、勝手に仕上がる2周年記念
ということでね、もう、9月で2周年迎えますからね、はい、我々の番組も、
うん。ちょうどこの日の前の週が、最後なんですよ。2年目の最後。
3年目に入るわけですね、
そうですね。
その次の週が。
その次の週が3年目に入る。
なるほど。うん、2年を
過ぎて、ね、ちょうど区切りに。
そうですよ、ね。成長した我々がね。
成長してね、横にも。
いや、僕はちょっと痩せましたけど、
ね。あ、そうだよね。
成長した我々の姿を皆さんに生で見ていただくということですね。ぜひともね、八日市大使ホールの方までね、はい、非常にいい、まだね来られたことない方はね、うん、あれですけども本当にいいホールです、はい、なんていうんですかね、雰囲気がいい、うん、ね、普段の我々がやってるライブハウスとはまたちょっと趣の違う、
ちょっと落ち着いた感じ、
落ち着いた感じのところですんでね、うん、こちらの方で、我々、いろいろなことをこれから考えていってですね、うん、まあ、楽しいライブに、はい、まあ、どういう形でどういうことを発表してどういう形の音楽をやっていくかというのは、まだ今のところは伏せておきますが、まあ、これからいろいろと楽しいことを練りに練ってですね、9月14日楽しいライブにしたいなと思いますけれども ね、うん、ね、2周年ぜひともね、はい、これからもうしょっちゅう番組の方でももうしょっちゅうしょっちゅう言いますからもう皆さんも、おそらくね来ない方も ね9月15日、今日なんかあったような気がするってちょっと思うぐらい
の、ね、刷り込みね、
そうそうそうそう、
記憶の刷り込み、
そうそうそう、そのぐらいやっていきたいなと思いますけど ね、 ね、はい、まずはね、7月の12日ですよ、うん、
はい、
土曜日、
はい、
アナログボックストライギグファイナル、うん、第1部に出ますんでね、こちらの方も、はい、ちょっとね、本編の方ではね、うん、言い忘れたんですけどね、ゲストギタリストが今回は参加しますのでね、はい、うん、もう皆さん絶対楽しいですよかっこいいです、うん、もう特に女性の方なんか見たらもうそのギタリストさん見たらもうキャー言うんちゃいますかね、
僕
あなた違うことでキャー言われますよあなたの場合逃げていく時のキャーですけどそうそうそう、
I'm sorry、 すいません
ですけれどもね、いやいやもう本当にね、トシ君っていう ね、はい、ギタリストなんですけれども、うん、まあ、以前はねネイキッドブラザーズバンド、うん、そして NBB ですね、
うん、NBB、
っていうバンドでギターを弾いたりボーカルを務めていた、トシ君ギタリスト、非常に達者なギタリストでもありますし、そして見た目もかっこいいですからね、うん、はい、おそらく女性の方はね、うん、見たらファンになるんじゃないですかおそらくね、もう僕その日はね、いつもステージの真ん中で一番目立つんですけどね、うん、その日はもう僕目立たないだろうなってちょっと思ってます
そうなんだ
なるほどね、にぎやかしやなと思って、
あ、なるほどね、
そうそう思ってますけれどもね、いやいや、まあ、でも精一杯やるんですよ、うん、やるんですけれどもね、4月12日ですね、はい、時間の5時半から、うん、スタートになってますんでね、7バンド出ますんでね、はい、じっくりと楽しんでいただけると思いますので、うん、ぜひとも皆さん遊びに来ていただきたいと思います、
は
い、
そうですね、はい、まあまあ、もう夏は目白押し、そして来週私誕生日です、は
い、あ、そうなんですね、
放送日なんよね、昨日気づいてね、
放送日自体が、
そうそう、お、ま、7月8日、
おお、七夕の日の日、
そうそう、七夕のお年事よね辰年生まれやからね、関係ないか、これ
関係ないですね、あんまりそしてよくわからない話です、
まあ誕生日はねよくわかる話ですよ、
いやいやいや、う
ん、何年とは、まあ、
おいくつになられるんですか、
44になる、
ね、ああ44歳になられて、
44マグナム、
マグナムですね、ああなるほど、そしてヘビーメタボうまいことできてます ね馬鹿からこと言ってますけど、うまいことを今落ちましたよ ね我々の中では、まあ、そうそう、聞いてらっしゃってる方が落ちたと、ね、取っていただいたかどうか分かりませんけど、ま
あ、
分
からないです
よ、我々はしっかり落ちたような感じしますね、
まあ、そんなところでね、はい、ね、来週もまた新しい放送 ね
来週もね、ムカデに刺されないように気をつけて、
まずは ね
放送の方にやっていきたいと思います
ので、ね、そう
ですね、マムシにもコブラにも注意して1週間過ごしたいと思っております、
はい、まあまあ皆さんまずは健康で楽しい一日を送っていただきたいと思います、はい、それではアナログボックスを
は
じめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、はい、チキンソロの今井力でお送りいたしました、勝手にされました、おきにありがとう、さよなら。